この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
さて、昨日、京都の方で祇園祭り行われておりまして、先祭り、たくさんの人出で賑わったようですけれども、
はい、
その中で一席40万円のプレミアム観覧席なども設けられていたようですね。
はい、このお祭り、または今年ですと夏の花火で、プレミアム席、特別席、
はいはい、
そして、10万円から数十万円に至るプレミアム席用意するイベント増えてきてるんですよね。で、一番の、今回の祇園祭りの場合、狙いとしては、はい、やはりインバウンド客の取り込みということ で、
はい、
でやはりですね、このインバウンドを、コロナ以前とはだいぶ状況が変わってきました。かつてであると、爆買いという言葉がありましたけれども、日本に来て、いろいろな、日用品から、お土産物まで、さまざまなものを大量購入する観光客というのが注目されたことありますけれども、この流れ、これだけ円安になっても復活しているという状況にはなくなっています。で、大きな要因がですね、やはり、特に中国人観光客も、まだまだ団体客中心にしか入ってきていないというのが一つ、で、さらにですね、みなその海外旅行を初めて来て、初めての海外旅行で、とにかく買い物という人から、それなりに旅慣れているユーザーに移ってきたんですね。
リピーターが増えてきたってことですかね。
そうですね、リピーターであったり、または少なくとも日本ではなくても、さまざまな海外の国で体験、経験をしてきていると。
なるほど。
そういった方ですと、何か特別な体験というのを求めているんですね。その、どこでもいいから手頃な、または行ったことない土地に行って、なんとなく観光ガイドブックに書いてあるものを体験して、場合によってはパッケージツアーでみんなで、ついていって、というだけではない何かがついていないと、やっぱり旅のお醍醐味を感じられないと。そういった時にですね、もともと日本の観光というのが、国内の家族向けにさまざまな商品が特化しすぎてたんですね。
なるほど。
もっと大昔ですと、社員旅行向けに特化して、でそれがなくなったので、今度はファミリーだっていうことで、ファミリー層で、ファミリー層向けの商品というのに特化してきたんですけれども、やはりですね、ファミリー層向けですと、そんなに、特に国内のファミリー層向けですと、そんなに高い、お高いものっていうのを準備する意味があまりなかった、需要もない、というのがだいぶこのインバウンド、しかも旅慣れていたり、特別な経験を求めている人ということで、ニーズが大きかったというのが大きいと思います。
なるほど。
これお祭りの席だけじゃなくて、ホテルであったり、レストラン、こういったところにもかなりですね、その特別な体験、特別な経験というのを、売りにして、かなり値がさ、高額な商品というのを仕立てる例というのが増えてきてますね。ただですね、このお祭りの方、これがニーズがあるという方なんですけれども、お祭り側にも事情がありまして、
どんな
各地のお祭り、かつてですと企業の協賛金、地元の寄付金というのが、かなり大きな収入源といいますか、そのイベントを支える原資だったんですね。ところがですね、特に大企業などで顕著ですけれども、それ営業にどの程度影響あるんですか、利益に結びつく協賛金なんですかと言われるとですね、正直そのお祭りへの寄付金って別に企業の利益に結びつくもんでもないんですよね。
そうですね。
そういったところに各社シビアになると、ちょっとそのお祭りの協賛金そんなに多くは出せないよと、 まああのね、変な話、提灯が並んで、あの寄付金のリストのところに株式会社なんとかって載るだけですから。
ああ。あとこう花火上げるときにアナウンスで。
ね、
これからの時間の花火はどこどこの提供でみたいなことがありましたけどね、それだけど効果はやっぱり少ない、薄いっていう感じですか、今は。どうなんでしょう。
そうですね、まあ、昔からどの程度宣伝効果あったか微妙なんですけれども、あのかつてはやはりお付き合いの面というのが非常に多
く、地域貢献とか、
そうですね、でそういったところ本当に例えばあの、地域貢献にどの程度なってるんですかとか、営業利益にどれだけ結びついたんですかって言われてしまうとですね、なかなかそんな大きな額は出せないとなる。
そうか、数値化難しいですもんね。
となるとですね、やはりじゃあお祭り自体がイベントとして、まあ、お金をしっかりと稼ぐというそういった視点がちょっと重要になってきている、そういった、まあ、開催側の理屈といいますか理由もあるようです。なかなかね、地域で、やはりお祭りというのは支えるものなんですけれども、まあ、その一方で地域、今のは大企業ですが、今度は地域の中小企業の方、コロナ禍を経て、なかなか厳しいと、こういうところも増えている。
なるほどね。でも子どもの頃から無料で花火を見に行くっていうのが当たり前だった世代が多い中で、最近はもう本当有料の花火大会が多くなりましたもんね。
あとですね、これはネットでのコンテンツとかにも言えることなんですけれども、だんだん若い層ほど課金をするということにあまり頓着がなくなってきた。
なるほど。
そりゃいいもの見たい、花火見たい、いい席で見たい、有料に決まってるでしょ、
はい、そして、まあ、いい席で見られてっていうね。そう、合理的ですね。
で、まあ、そしてそういう、まあコンテンツにお金を払うというのが、例えばゲームであったり、YouTube であったり、というところで、まあ、かなり当然だと感じる層が増えてきたというのも、それから今度プレミアム席に次ぐ、まあまあの席の販売、というのにも今後つながっていくのかなと思います。
S 席だけじゃなく A 席、B 席とかっていう。
はい。
ああ、なるほど。あとその安全面でいうと、そうやって最初から指定席などを設けておくと、
はい、
こう混乱がないというか。
そうですね。
そういうのもありますよね。
あとはやはりあの私の近くでもまあまあ大きい花火大会あるんですけれども、場所取りが、ちょっとあまり品がいいとは言い難かった
ですね。はいはいはい。
でそれであれば、あの、まあ、いつもニコニコ現金払いじゃないですけれども、そんなのお金を取るっていうよりは、その何週間前から場所取りしてんだよっていうのを防ぐ、そういった目的にも使えますよね、確かに。
なるほどね。そうですね。そういうモラルっていうところね。
いやもうね、久々のコロナ明けで、プルで行われる、4年ぶりだっていうお祭りも多いと思うんです
よ。そうですね。
ですからね、まあ、ぜひぜひ安全に楽しんで、夏を満喫しないと、暑くてもどうしようもないですから。
そうですね。わ、かりました。飯田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、この時間は明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんに話を聞きました。